ちょっと聞いて。北海道新聞の切り抜きに、ある中年男性の投書がありました。終電車の発車間際に切符なしで飛び乗り、車掌さんが回ってきた時に切符を買おうと財布を出そうとしたが、財布がなかった。小銭入れもない。どこかで落としたのだろうか。途方に暮れたけれども、そのことを正直に車掌さんに言いました。すみません、明日必ず営業所まで行きますから、今日は乗せてください。ところが、この車掌さん、よほど虫の居所が悪かったのかどうか、許してくれない。次の駅で降りろというのです。次の駅で降りても、家に帰る手段はない。ホームで寝るにしては、北海道の夜は寒すぎる。どうしようもなくて困っていたら、横に座っていた同じ都市格好の中年の男性が回数券をくれたんです。お礼をしたいからと言って、その男性に名前や住所を尋ねたけれど、ニコニコ手を振って教えてくれない。最後は借りたことを忘れて、なぜ教えてくれないのかと文句を言ったら、次のような話をしてくれたんです。実は私もあなたと同じ目にあって、そばにいた女子高校生にお金を出してもらったんです。女の子の名前を何とか聞き出そうとしたけれど、教えてくれない。おじさん、それは私のお小遣いだから返してくれなくて結構です。それより、今おじさんがお礼だと言って私に返したら、私とおじさんだけの親切のやり取りになってしまいます。もし私に返す気持ちがあったら、同じように困った人を見かけたら、その人を助けてあげてください。そしたら、私の一つの親切がずっと輪になって、北海道中に広がります。そうするのが私は一番嬉しいんです。そうするようにって、私、父や母にいつも言われてるんです、と私に話してくれました。出典元、心豊かに生きる、西日本新聞より。続いて、車椅子移動のリアル。周囲の舌打ち。改札から乗車まで20分、健常者が知らない車椅子移動のリアル。車椅子ユーザーの伊是名夏子氏が、 JR で目的駅が無人であることを理由に乗車拒否されたのは、合理的配慮を欠く対応である旨をブログで述べたところ、逆になぜ事前連絡をしなかったのか、下調べや想定が甘い、感謝がないなどの非難を受ける事態となった。彼女が訴えたニーズ自体は、私も含め大半の車椅子ユーザーに共通している。その表現方法も、バリアフリーを求める障害者運動としては極めてオーソドックスだ。今回、多くの人が自分も当事者になりうる身近な問題と捉えたことは大変嬉しいが、駅員に感情移入するあまり、障害者を個々人の球団が目的のクレーマーのように誤解されている嫌いもある。しかし、障害者にも各々の生活があるので、周囲をいじめて楽しもうとあえて揉め事を起こすほど暇な人は稀だ。にもかかわらず、そうしたステレオタイプが根強いのは、普段何に困っていて、それをどう処理しているのかという素朴な実感が共有されてないからだろう。本校では、利害対立、権利の有無、要求の是非、責任の所在といった大きな話のはるか手前にある細部を記述したい。具体的には、私の日々の移動風景だ。スロープの設置が必要な乗車。まず、 最寄りの駅に向かう。車椅子は架け橋ができず、最速でも小走りより遅い仕様のため、30秒でも家を出るのが遅れたら取り戻す術はない。ほぼすべての駅でスロープ、ホームから車両に移す板の設置が必要なため、乗車には事実上駅員の許可が必須だ。直前にではなく、8分から10分前について依頼をする。それでも駅員が改札から離れていたりして乗れないこともよくある。乗車前に駅員が到着駅に連絡をするが、連絡がつかなければ乗れないため、必然的に次かその次の電車に乗ることになる。目前の電車を見送るのは結構ストレスだ。とりわけ JR は時間を要する。大阪駅を例にすると、まず改札から案内役に連絡を入れてもらい、お迎えを待つ。案内役が到着駅に電話をかけ始めるのは、基本的に乗車位置に着いてからなので、改札から乗車まで20分くらいかかることはザラだ。高い規範意識の裏返しなのだろうが、時間がタイトな中で、JR を利用するのは大きな賭けである。無人駅では数日前から時間を決め打ちして、伊是名氏の騒動はエレベーターがない無人駅で起きたが、有人駅でもエレベーターがないと難儀だ。運よく階段昇降機があっても、手配や軌道などで往復各10分程度はプラスされるとみなければならない。エスカレーターを利用することもあるが、車椅子用の機構を備えてないものも多く、その場合は車椅子ごと後ろにのけぞり、3、4人で押さえてもらう乗り方になる。この恐怖感は凄まじい。これらがすべてないとどうなるか。特に無人駅や一人駅の場合、事前連絡なしで利用するのは事実上不可能だろう。少なくとも私はできた記憶がない。必然的に数日前から時間を一点に決め打ちした上で、近隣駅からの応援を依頼しておくという大掛かりな話になる。昔アクシデントで10分ほど遅れた際、自己責任ということで全ての対応が白紙となり、途方に暮れた経験がある。したがって、たとえ当日の予定が遅うが、何しようが絶対守らなければならない。呪縛のようで、前日から重圧を感じる。もっとも1ヶ月前に伝えても、介助者同伴でないと無理と断られた経験もあるので、利用できるだけありがたいと思うしかない。タメ口や用事後、本人無視の会話。無論駅員さんには大変感謝しており、必ずお礼も言うし丁寧語で話す。だが解せないのは、他の乗客には敬語を、私にはタメ口を使う駅員が多いことだ。知的障害の有無などにかかわらず、一成人なのだから対等な人間として接してほしい。少なくとも用事語を使ったり、本人を無視しヘルパーにばかり話すのはよくない。付け加えると、福祉の支給料や規則の関係もあるため、障害者が常にヘルパーと一緒にいるわけではない。私のように一人での移動が圧倒的に多い人も大勢いるので、介助者は基本的にいないのを前提として物事が考えられていくことを願う。ところで、大半の土地は電車がない。当然、普通のタクシーには乗れない。仮に福祉タクシーがあっても、大抵1ヶ月ほど前に予約する必要がある。よって、必然的にバスに乗ることになるが、ノンステップはまだまだ少なく、急勾配だったり、 介助者がいないと乗れないと言われたりする。舌打ちしたり、危険なスロープの出し方をする運転手も多いが、とても文句は言えない。もともと優先席にいた高齢者に移動してもらったり、車椅子の固定でさらに時間を要したり、車椅子の方のご案内に伴いお待たせしておりますといった放送が流れたりするのも心苦しい。理解されないからわきまえる方を選んでしまう。こうした日常を送る身としては、伊是名氏の発言はごく自然で公益に資する内容に思える。駅名を公表したのも中傷するためではなく、個人店とは違う公共財だからだろう。少なくとも私は3駅のバリアフリー状況を知れた。また1日の利用者が3000人以上の駅には、法律で特に段差解消が求められていることや、階段のみの駅でも普段時間はかかっても駅員を集めてくれている。旨の記述などは、今まで我慢が当然と思ってきた私には晴天の霹靂だった。これらは生活にすぐ役立つ情報であり、本当にありがたい。だがその肌感覚は、車椅子ユーザーでない人、特に出歩く障害者をほとんど見かけない地域の人には理解しづらいのかもしれない。また伊是名氏は政党にコミットしており、声の上げ方もメディアとのつながりをフル活用したものだった。それらはほとんどの人に真似できないゆえに、強者のやり口と捉えられたのだろう。確かに私も、もし全ての事情を個々人にその都度丁寧にお伝えできるなら、それに越したことはないし、今後の生活でも従来通りその努力はしたいと思う。だが主張する上で、それを必須条件とすべきではない。駅もバスも人も無数に存在する中で、個別の事情の説明を毎回行うのは、莫大な手間と労力をいる上に理解されないことも多い。私がくぶっくりん黙ってわきまえる方を選んでしまうのはそのためだ。こうした小さな諦めは、交通に限らず生活全般に無数にあり、人生の幅をじわじわ狭めていく。それでもかろうじて息ができるのは、彼女のように定期的に原理原則を唱えるわきまえない障害者のおかげだ。権利を勝ち取った上の世代、存在価値を示した私たち、同時に障害者も息をして生活する同じ人間だと分かってもらうことも重要である。私たちが健常者の視界に入るのは、要求を突きつけている時か介護されている時が多いだろうが、それ以外の姿をいかに見せていくか、口で言うほど簡単ではない。上の世代は権利を勝ち取ることに命を懸けた。その成果を引き継いだ私たちアラサーは、必死で健常者に越し、自らの存在価値を示し、モデルマイノリティ、模範的な少数者、タラント努めてきた世代だろう。帳尻を合わせるために無理を重ね、常に気を張り、もういっぱいいっぱいになってしまった感がある。だがたとえ形式的であっても、学校や職場で障害者が健常者と机を並べてきたことには何かしら意味があったと思う。願わくば次の世代には、それとも違う真の良き隣人としての関係を互いに築いていってほしい。要は、障害とは無関係なバカ話を差しでできるような友達同士になることだ。そうしたつながりが当たり前になっていくことが、さまざまな 懸案を解決していく上でも大きな力となるに違いない。文春オンライン4月22日。